結構やっぱそのちょっと気に入らないってだけで殺すし、うん、で理解されてないってことによって殺すし、やっぱその快楽殺人的な部分もやっぱ最後ものすごく多くて、うん、でだからなんかその楽しそうに両親を殺してるお兄ちゃん見て、 あ違うわみたいな、お兄ちゃん俺と全然違うわみたいなお兄ちゃん狂ってたわっていう、なんか自分と実は近いんじゃないかと思ってたお兄ちゃんっていうのは最終的にものすごく遠い、
なんかお兄ちゃん歪症的な感じだよね、最終的に分かるな、うんうん、この人結構空っぽで、確かになんかその人殺すっていうなんかそのエナジーみたいなのあるんだろうけど、うんうんうん、だけど、うんうん、実際やってることって結構しょうもない、うんうん、そのあれから来てんじゃないのみたいな、うんうんうん、とこはあるよね、
うんうんうん、でなんかで、まあ、なんかそのお兄ちゃんと、まあ、その主人公がだからその本当に何回もさっきから言っちゃってるんですけど、要は自分とお兄ちゃんに重なる部分があるんじゃないかっていうのがやっぱりこの映画でずっと主人公が悩んでる部分だと思ってて、でじゃあお兄ちゃんとマーティー、主人公のマーティーって何が違ったのかっていうと、やっぱその主人公のマーティーはちゃんと家族から愛されてる、でお兄ちゃんが特別愛されてないってわけじゃないと思うんですけど、結構俺この映画の前半って俺結構前半がすごい好きで、あの割となんだかんだで幸せな家族の描写が続くんですよね。なんかそのやっぱ学校でいじめられてて、であんまり学校行きたくないっていう主人公に対して、そのいじめられてで早退した次の日にお母さんが、あんた今日学校行かなくていいよって言って、あのビデオ一緒に借りに行って、でピザ頼んであげるから今日は一日家でビデオを見て過ごしなさいよっていうことを言ってくれるし、でお父さんも、お父さんね、そのお母さんはやっぱホラービデオとか見るの、子供が見るの教育上良くないと思ってるから、あホラービデオダメよって言うんだけど、お父さんは後で、あのじゃあ後今度じゃあ二人きりで一緒に行こうかみたいな感じで映画館連れてってくれたりとか、なんかそのあとはお兄ちゃんもやっぱりそのホラービデオ貸してくれたりとか、なかなか優しかったり、あとはあのお兄ちゃんとお父さんが口喧嘩してる時に、食卓でお母さんと主人公のマーティーが、
ああなんか口パクでね、なんか
口パクでそのお兄ちゃんの口喧嘩、お兄ちゃんとお父さんの口喧嘩をなんかこう
茶化すんだよね、
茶化すシーンとか、なんかすごいやっぱなんだかんだで家の中は幸せな感じがしてて、なんかだから主人公のマーティーはそこで最後両親が殺されるっていう時に、あ違うわって思うし、だし、っていうのがあると思うし、その主人公のマーティがそもそもこんな風な暴力、そのスプラッター映画とかすげえ興味あるんだけど、なんかこういうことしていいのかなってなんとなくちょっと思ったりするのは、やっぱりちゃんとマーティ君が 愛されてるからなのかな。
確かに両親が本当にクズ野郎だったら最後死んだところで、ある種こうすっきりした感じの映画にはなると思うけど、最後すごい嫌な気持ちで終わるからね、
っていう感じがして、だからなんか俺は結構なんかこの映画で描かれてる、俺なんか結構ラストだからまだ整理ついてないんですよね、その
難しい
暴力、そのスプラッタ映画とかで出てくるような暴力っていうのがイコールで、なんかその
単なる人殺し、
そのスプラッタ映画を見ることの影響を受けて自分もいつか人殺しをしちゃうんじゃないかっていう話が分かりやすいラインとしてあると思うんですけど、なんかそこにその やっぱそのさっき武木さんが言ったそのレイシズムみたいなものだったりっていうのがちょっとなんかその何入ってきちゃう、その快楽殺人みたいなものと、あとその自分を守るための暴力みたいなものがなんか多分その違うと思うんだけど、なんかそれが結構一つ暴力として同じものになってる、なんかその自衛のための暴力だったら振るっていいんだっていう話と、あの快楽のために人殺すっていうことってなんかそもそも違う気がしてて、
確かにそれが一緒くたに最後結論として提示っぽいことがされちゃってるって言えばそうなのか。
でお兄ちゃんの中でそれがなんか混じっちゃってて、なんかだからすごいちょっとそこら辺がなんか俺はだからちょっと
確かに
そうかわかんない、わかんない、
そう俺は結構その見たまんまで、あってことは俺がこうなんか楽しんで見ていたあのスプラッタ映画とかも見るの良くないんだみたいな気持ちで純粋に、ね、なっちゃったんですけど、はいはい、確かにそう考えると難しいよね、はいはい、この映画自体がその2つ の似てはいる、似てねえか、なんかその2種類のある違った暴力を1個の問題に最後にこう修練させちゃってるからね、
そうです。だからそのなんかやっぱB 級映画好きの、男の子が主人公っていうところだと、やっぱその前このラジオでも取り上げたマチネとかもあったと思うんですけど、
はい、
マチネはなんかその そういうホラー映画とか、まあ、B級映画とか見てると、まあ、よくない影響があるっていうふうに言うかもしれないけど、うん、俺はこういう映画のおかげで、こんなに楽しいこと知ってるし、こういう大人になれたよみたいな感じが街ねってあったと思うんですけど、なんかでこの、まあ、ファウンドってだからその B 級映画とかスプラッタ映画を見ることっていうのと暴力っていう話の間にやっぱりそのでも自分を守るためにだったら暴力振るっていいっていう話が入ってくるわけじゃないですか、
うん、
でなんかその自分の守るための暴力は振るっていいのか否かっていう話、
うん、
どんなに暴力を振るわれてもなんかそのそれでもなんとか理解し合おうと暴力を、うん、に対して暴力で報復するんじゃなくて歩み寄ろうとすることこそがしないと、ダメなんだよっていうテーマが微妙に入ってくるから、でもそれってなんかイコールじゃなくねっていうか、
まあね、そうだね
っていう気はしてて、なんか俺なんかそこの整理がついてなくて、なんかなんでちょっと今昨日ファウンド見てきたんですけど、うん、なんでちょっとなんかまだそこら辺の整理がついてないっていう感じなんですよね。
でもまあなんかそのもっと簡単に考えると、はいはい、だからその最初の入り方はそれこそマチネー的な、
はいはいはい、
マチネー的なあの感じであったけど皮をかぶった、
うんうん、
実はメッセージ的に言えば俺絶対そのそれこそアメリカンヒストリー X 的な映画だとは思うんだよね、うん、あんな後半なんかそのさわざわざさこの神父さんに怒らせるシーンとかも入れてるわけだから、
はいはいはい
はい、で俺結構そっちの 教訓みたいな方で見ちゃったんだけど、はいはい、だからそうやってなんかこう暴力の扱い方についての映画だと思うんだよ、その、
うんうん、
そのエンタメとして自分の中で自制心を持ってこうその暴力を楽しむ分にはまあ全然いいかもしれないけど、うん、それこそ映画とか漫画とかで、
うんうん、
でもそれがこういざ本当に具現化したりする扱い方にを、
うん、
実際にリアルのそれこそ学校の学級内での関係とかにそういう感じを持ち込んだりするとこういうひどいことにもなるよなり得ることもあるんだよっていうのがその教訓が最後のあのラストカットだと思うんだよ。こういう最悪な形に終わっちゃっていやこんなはずじゃなかったの俺の好きな暴力それこそマチネ、
はいはい、
マチネとか、 なんかそれこそこの少年がなんかみんな書いてる、
はいはい、
あのゴキブリマンとか、
はいはい、
ああいうの、はい、ああいうのにで思い描いてたのは違うこんなはずじゃなかったんだけどなみたいな、
はいはい、
最悪の結果になることもあるんだよっていう結構教訓の話として見てて、
はいはい、
っていうのが一番かな
あなるほど、
うん、難しい映画ですね。
なんかそうそう、まあ、なんか全然難しい映画ではないですけど、なんかいざ喋ろうとすると結構難しいですよね。
そうそう、だからこれこそ、ね、倫理観をこう揺さぶられる映画じゃないですか。
いやだからそれなんか微妙に揺さぶられてないっていう、まあ、だからその
あそれ
揺さぶられてはいるんですけど、なんかそのいやお兄ちゃんがあまりにも快楽殺人犯前としすぎてたから最後の方で、だからなんかそこまでそれまでなんかその持っていた、なんかその主人だからそこいや本当に俺だからその悲鳴の俺的な最後感じっていうか、だからその自分の中にあるこの暴力衝動っていうのがいつかその実際の行動っていう形で自分もその漫画の模倣をして人を殺すっていうことになっちゃうんじゃないかっていう恐怖感っていうのは、いやそもそもお兄ちゃんはあの俺とイコールじゃなくて全然違う人でしたっていう感じに、やっぱその最後あまりにも快楽殺人犯前としてたから、
なるほどね、
でっていうのと、あとやっぱそのラストシーンに関して言うと、それまで自分が楽しんで見てたホラー映画のワンシーンの中に自分も当事者として入っちゃってるっていうか、うん、いつの間にかその画面の中と同じ状況に自分も入れられちゃってるっていうラストシーンはなんかそんな感じがしてて、要はその今まで観客だったのが当事者になってると思うんですよ、うん、ラストカットって、
うん、
ってことだと思うんですけど、俺ちょっと本題と今なんか俺と武井さんでごちゃごちゃ喋ってたこととちょっとずれますけど、うん、
はい、
あのなんかでもそこすげえ面白くて、基本的にこの映画って結構主人公のモノローグ入るんですけど、うん、最後のシーンっていうのはもう主人公って観客じゃなくて、まあ、もう途中から当事者になってるんですけど、うん、で最後ってその要は両親の死体が左右に行って、で真ん中に縛られた主人公がいて、うん、で主人公だけ生きてるっていうカットだったわけじゃないですか。でも完全に当事者になってるのに、でも最後もやっぱモノローグでその一歩引いた視点で語られてるっていうのがなんかちょっと面白いなってちょっと思ったんですけ ど、
どそうだね、
なんかなんで俺は
俺結構だからその、はいはい、一貫してこのマーティーの目線で語られてるから、そこのなんかお兄ちゃんのなんかこう軸がブレてるみたいな感じは、はいはい、なんかその結構目つぶれちゃうみたいなとこがあったのかな、うんうん、お兄ちゃんの目線で語られてこの話だったら結構さ、なんだこの主人公軸ブレブレじゃないかよってなるかもしれないけど、うんうん、なんかそのねえ
なんかだからその実際の問題っていうものと暴力が絡んだ瞬間に、うん、なんかその一瞬主人公の中で肯定されかけた暴力っていうのが、
うん、
そもそも、最終的にまた否定されるっていうか、
うん、
感じはなんかやっぱしてて、だから、ね、スプラッタ映画で振るわれてる暴力とイコールでそのレイシズムみたいな、もうちょっとそういう暴力っていうのはイコールではない感じっていうのは、うん、なんか俺やっぱファウンドはちょっと見て思って、
イコールにされちゃったらね、もうスプラッタ映画見れなくなっちゃいますから、ね、
そう
なんですよ、それは嫌だよね、
なんかっていう。でもなんか俺もちょっと実はなんか撮るならちゃんともうちょっと感想をまとめてから来いよって感じなんですけど、
うん、
なんでやっぱ俺ファウンドに関しては俺絶対こういう映画だっていう風に言えるのはやっぱりなんかその主人公の中にあるその、思春期特有の思春期入り口ぐらいのなんかその暴力に対する、自分の中から湧き上がってくる暴力衝動だったり性衝動みたいなものをどういう風に扱ったらいいのかっていうのが分からなくて、それが具体的にどんな形で出てくるのかっていうのが分かんないっていう、気持ちっていう部分はについて描いた映画だと思うんですけど、でなんかそこがやっぱりそのお兄ちゃんっていうのに投影することによって、
うん、
その主人公の中の暴力衝動っていうのが、ある時は肯定されたり否定されたりっていうことだと思うんですけど、だからそのあまりにもちょっとお兄ちゃんがだからその、ね、これ何回も同じこと言っちゃってるな、あの快楽殺人犯的な部分となんかその口で言うそのそれこそトランプ的なね、あの、
まあまあまあね、
あいつら追い出せっていうような、うん、あいつら追い出すためには殺してもいいんだっていう、自分とは違う他者だったら殺してもいいんだっていう、理論っていうのがなんかそのやっぱどうしてもマッチしないから、
うん、
だからそので両方あるハイブリッドなキャラクターとしてお兄ちゃん描かれてる、
うん、
で建前としてその黒人を殺していいんだって言いつつお兄ちゃんは結局ただやりたいのが、ホラー映画の模倣だったかっていうとそういうわけでもなさそうだし、うん、なんかだからすげえちょっと俺そこがね捉えづらいんですよこの映画、
まあ、だからそこはなんかすげえ単純に考えればね、
はいはい、
お兄ちゃんだから最初は黒人、あいつらは別にもうなんかあのこの土地に入ってきたなんかレッドの種族だから殺していいみたいなあるじゃないですか、はいはい、でそういうのをこう結局すごい単純にこの映画を考えるとそういう人がいました、
はい、
そこでじゃあそういう人を押さえつけようっていう、こう両親っていう普通に自分と同じ、
うん、
もう同じところが親である親の白人の人たちがやってきたら、
うん、
そいつらも殺さざるを得ないような危ないモンスターになっちゃうよっていうことも簡単に言えばねあると思うんですよ、うん、お兄ちゃん自体が、
あ
っていうところでそのなんかそのだから暴力とは言わなくてもその差別とかそういうののなんかこう虚しさっていうかなんかこう抑制の効かない感じっていうのが結構テーマとしてあるなって俺
守るための暴力っていうことで暴力
をそれ言ったらお前周りにやつら本当にいろんな人なんかその自分の身内も殺さなきゃいけなくなるんだよみたいな、でっていうのがお兄ちゃんとしてまあバンってあって、でそこでこの、 あのマーティー君も、うん、それであの話し合いをこうすっぽかして、
はいはい、
いや俺あいつにやられたからやり返すんだよとりあえずっつって、
うんうん、
でこの黒人の神父からいやそういうことじゃなくてまず考えて話し合いをして、
うんうん、
でも俺子供たちどうしたらいいか分かんないよっつったらまずそれは大人に言ってそこでちゃんとなんか筋を立てた上で話し合いしなきゃダメだっていうのを拒否するじゃないですか、
はいはい、
で拒否してそうやってなんかこう何言葉なんかコミュニケーションを拒否してそういうなんかこういややられたからとりあえずやり返そうっていうのを筋を通すと身内さえも殺さなきゃいけなくなるし、それは身内ってイコール両親も死ななきゃいけないことになるんだよ、それは怖いことだよねっていうのが最後に出てきたかなと思うんですけど、
うん、ああでも俺はそれはちょっと思わなかったですね
本当に。
いやそういう部分があるのは思うんですけど、うん、でもやっぱりなんかそこにっていう題材を描くっていう時にやっぱり、うん、ってなるとやっぱりホラー映画っていうものが最初にあるギミックとしてあるっていうのはそうするとやっぱノイズだし、
そこが問題
なんだよ、そこがすごいノイズだし、でさらに言うとやっぱその最後お兄ちゃんやっぱその殺人楽しんでるから、
うん、
その正義のためその俺そのだからその自分を守るためって一応正義の殺人なわけじゃないですか、うん、正義の殺人って言ってやってる殺人が要はそのホラー映画の模倣っていうのってやっぱその楽しんでる部分の方がやっぱり多いように見える、最後の両親殺してるシーンが、だからなんかそこら辺がねうまくちょっと俺整理つかないですよ本当に。
じゃあちょっと監督に言わなきゃですね、お前の描いてる暴力同じようで違うぞって言って、
だからそのなんかあの自分のエリアだけ守るために振るう暴力だったら振るってもいい、自衛のための暴力だったら振るってもいいってやり方だったら、結局自分の周り全員殺すことになるよっていうのは、まあ、なんか結構ありふれた暴力に対するダメな部分、うん、な反対する意見としてあるわけじゃないですか、うん、なんかでもただその映画ではない気が、
うん、
むしろなんか もうちょっとその暴力衝動とか、
うん、
なんかそのさっきの神父さんが言うなんかそのそういうふうに あの暴力とかっていう風に言ってても解決しないから話し合わなきゃダメだよっていうのも、うん、なんかアメリカンヒストリー X でも似たようなシーンあって、うん、あったと思うんですけど、それはなんかやっぱちゃんと重い言葉として響くんですけど、なんかもうファウンドに関して言うと、なんかもうそれってでもお前らそういう風に大人に相談しろとか言ってるけど、子供の間で起きてる暴力とかって、うん、暴力の触れたり触れられたりっていうのは、うん、結局俺たち当事者同士で殴ったりとか、うん、あの実力行使みたいなの解決しない問題じゃんっていう感じがやっぱして、でなんかその神父さんが それはとりあえず大人に相談してだなとかっていうのがものすごくむしろペラペラに見えて聞こえて、それによってなんかむしろその主人公がだからおめえらがそういうこと言って相談しに行っても解決しねえから俺が今暴力自分で振るってんだろっていう部分が肯定されちゃってるんで、なんか
確かにね、そうだね、俺結構この説教シーンで割とこうハッとしたんだよ。俺もなんかその見ててあんなやつ殴れよみたいなめっちゃ思ってたから、あんなだってあいつの方が悪いんだから、あいつの殴っても大変な殺しちゃえみたいな思ってたら、結構それをパッてことで言われたから、でも確かにそうだよな、あなんかまあ俺がなんかそうやってちゃんとなんか話し合わないとダメだなみたいなことを思ったら、まさに結構最後そういう最悪の結末を生むから、なんかめっちゃ教訓だなみたいになっちゃったんですけど、
武井さん結構スーパー側の人間じゃないですか。
そうそう、スーパー側ですよ。
ーー暴力を振るうことが肯定されればもう全力で暴力を振るう人じゃないですか。
気持ちいいじゃないですか。だからそれ、はい、スーパーとか、はいはいはい、まあ、藁の犬はまあ気持ちよくはないけど、なんかそのある種のなんかこうぶっ飛んだエクスタシーみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、俺はもう暴力人間になっちゃった、
はいはい、
っていう楽しんでいた気持ちを結構そがれてしまう、はい、僕は結構そがれたんですよこれで、はい、学士と、じゃあどうしてどうやって生きていけばいいんだ、
は
い、ね、難しいですよね暴力との付き合い方っていうのは。
そうですね、うん、やっぱなんかだからちょっと武井さんは結構なんかそういう真っ当なものとしてこのファウンドって映画見れたわけです
も
ん。
そうだね。
なんか俺なんかもうちょっとだから
下世話な感じで
個人的な話っていうか、うん、その暴力衝動、主人公の中の暴力衝動の話として見てたし、うん、なんかそのやっぱそういう真っ当な普遍的 なんかその暴力に対する話っていうのではないような、その個人の中でその主人公のマーティー君の中でその暴力っていうのに対してどういうふうにやっぱその距離感変わっていくかって話だった気は俺はなんかちょっとしたっ
すね。まあ、暴力の距離感っていうのはすごい賛成っていうか納得できる、う
ん、なるほど。
難しいね、
ハウンド
難しいね、こんなさ、ね、未体験ゾーンとかさ、
なんか
わーって見に行く
映画じゃん。そういうなんか難しい映画なのかっていうとそうでもない気がします
けど、ね、そうなんだよ、だから厄介なんだよ。
でなんかじゃあサマツの話しましょうか、
はい、
なんか どのシーンが良かったとかなんかそういう話なんですけど、うん、なんか俺のいいっすか、
はい、
なんか映像のチープな感じとかも含めて、うん、で画面の質、うん、画質の感じとかも含めて、なんかずっこけ3人組とか
俺見たことないんだよ、ドラマ版
天才テレビくんの間にやってたなんか天てれキッズが出てるミニドラマみたいな、
結構ハード SF なんだよねあれ、
感じがなんかちょっとしたりして、なんかそういう意味でなんかすごいちょっと懐かしい感じがめっちゃしましたね
なるほど。
なんかでも前半すごいなんかちょっとこう、俺本当にこの映画特に俺前半好きで、
うん、
なんか俺後半のなんかその暴力がお兄ちゃんにやばくねみたいな、うん、なんかさ物語が転がり始める前の、うん、なんかやっぱその微妙に学校でいじめられててなんか なんか嫌だなと思いつつ家の中ではそれなりに、うん、幸せだし、でなんか微妙にそのいじめられっ子ながら友達もいたりして、
うん、だからさなんかその
っていう感じすごい俺好きで、うん、
スタンドバイミーとかを見てさ、
はいはい、
気持ちよくなる俺らっているじゃん、
はいはいはい、
なんかその死体とか、はいはいはい、なんかいじめっ子とか、はいはいはい、なんかこう仲の悪い両親とか、うんうん、そういう要素を見てでも最後見終わった後になんかこうノスタルジックないい気持ちになる、うん、俺らっているじゃないですかっていうのが結構前半濃厚で、
うんうんうん、
でも僕はホラービデオにこうなんか救いがあってみたいな、はいはいはい、なんかその感じで見てると結構後半でこう痛い目見るみたいな感じが強かったですね。
なんかでも俺そこでのなんかその暴力衝動っていうのにその主人公が持ってるその暴力とか、なんかその、うん、まあ、さっきも言った小学校高学年でよくあるなんかそのスプラッターとかに対する興味みたいなものも含めて懐かしいなって思ってると、うん、それが後半で否定されてっていうよりは、
うん、
なんかじゃあなんかそのスプラッターっていうものに対する興味とどういう感じで付き合っていくかみたいな感じがしたんで、なんか俺そこでは全然食らわなかったですね。なんか前半で感じたノスタルジーっていうものを後半でなんかその後半の展開によって破壊されるって感じで全然
大人ですね。
いや大人ですか。
大人ですよ。だって自分がさすごいこう信奉って言ったらおかしいけど、はい、あスプラッター好きみたいな、
はいはい、
なんかイノセントって言わないかな、はいはい、こうジムナイル感みたいなこうやってたものがさ、はいはい、割と否定されるじゃん後半で。だからそのなんだろう、それを摂取じゃないけどなんかこう、はいはい、 回転させすぎるとこんなことになっちゃうよ、それは嫌だよみたいな、嫌なもんだよみたいな。
あ、
そこはじゃあちゃんとこう何、あそうだよね、ちゃんとしなきゃねって思ったってことですか。
いや否定っていうか、なんか
否定ではないけど、まあ
途中で主人公それ、うん、自分の中でやっぱこんなん見てちゃダメだみたいな、こんなん見てたら、うん、あのよくわかんない兄ちゃんみたいになっちゃうみたいな感じで漫画燃やしたりとかしますけど、うん、なんかでもそこも含めてなんかやっぱその距離取っていく話だと思うんで、
う
ん、
そうだよね、距離の話だよね、その、
うん、だからそこで
大人ですね山田君、本当に。
いや全然違いますよ、本当にちょっと全然違いますよ。
だから距離取れよって言われて分かりましたってなったことでしょ。
いや違いますよ、その距離取れよってガラッて変わるわけじゃなくて、その距離取ろうと主人公がやっぱその、うん、悩む過程がやっぱこの映画だと思うんで、うん、だから悩む過程も込みでなんか自分の体験とやっぱちゃんと重なって見れましたよ。
あ大人ですね。
全然大人じゃないです
か。僕は距離取れよって言われたら、なんかやだ、なんか生首とかすごい無邪気になんかめでなんか生首とか死体とか無邪気に言って、うんうんうん、なんかこうなんかぐちゃぐちゃ大好きとか言ってずっと言っていただいたのに、でもそれを本当に現実で言うとこういうことになっちゃう、やだよっていうなんか感じが僕強かったんで。
いやだから
大人ですね、
距離取るって全然そういうことじゃないですよ、うん、そのダメとかじゃなくて、うん、だからそういうものとじゃどういうふうに付き合っていけばいいのかってちゃんと主人公が距離取っていって、でその自分がこれ好きなことによってこの人殺しちゃうとかじゃないっていうことを学んでいく話なわけですから、うん、その見たいっていうことを否定されてるわけじゃないですし、でお前それダメだよって言われてその主人公は変えてるわけじゃなくて、自分なりにその、うん、自分の中にある暴力衝動っていうのに対する不安も込みで、
なるほどね、
自分の中に生まれてきてよく分かんない衝動っていうのにどういうふうに名前をつけてどういうふうにそれを飼いならしていくかって話だったわけじゃない
ですか。だそれ大人ですよ。
全然大人じゃないです
よ。大人です。だってか、じゃああなたは大人じゃないかもしれないけど僕は子供でした。
だけどそれで言ったらなんかもう武木さんめっちゃ人殺す人になっちゃうんですよ。そしたら
だからそうですよ。
だって自分の中で暴力衝動にちゃんと名前つけて、そうそうそう、ちゃんとそこと距離取るって
話だったわけじゃないですか。フォルダーをねちゃんと設けて、だから それができてる、まあ、立派な大人の人は多分そうなんです。
いやいやいやいや、
僕は結構なんかそのそれを本当にもうくっちゃくちゃに下手したらこう外部に出ちゃうように無邪気に遊びたいっていうのがすごい結構は強くあるんです。
いやだからそれは俺もありますよ。俺もあるけど、だからそれといかに距離取っていくかってことなわけじゃないですか。
そうそうそうそうだよ。だ
それをでも武木さんだって別に普段あの暇な時猫殺して歩いてるわけじゃないじゃないですか。
ないけど、
だからちゃんとなんかそこ距離取れてるんですよ。
取れてるけどなんかその、うん、難しいね。メタの話になってくる。
いやメタの話だと それでイコール大人っていうわけ、まあそれは大人になるってことは、まあ、それ得ることだと思いますけど、うん、全然そうだと思います。だからあのむしろ俺は体験として途中までは同じような体験としてはこの映画の主人公と同じように見えましたし、だからそのお兄ちゃんがなんかお兄ちゃんがやっぱその猟奇殺人鬼みたいな感じで浮かび上がってくるまではだからそこはちゃんと見えましたし、
だ僕このなんかそのジュブナイルスプラッターみたいな感じを本当にくっちゃくちゃにこうもてあそんで めでる映画だと思って見に行ったら、うんうん、そうじゃなかったというのは結構ショックだった。
竹木さんそういうの好きですもんね。
そうですよ。
俺以上に好きですもんね。
だからポルノですよ。それこそだからそのスプラッターポルノと気持ちなんかジブナイルポルノとして、はい、見たいなーって見に行ったら、はい、ちげーぞみたいに言われたから、はい、もうびっくりしちゃって泣いてるみたいな感じですよ僕は。
あ
そういう人は子供なんですよ。
いやだから俺はだからちげーぞってなんなかったんですよこの映画見て。その竹木さん
そんなことはもう前に知って前も昔から知ってるよって。
いやだからそ何なんですかの武井さん、 なんかその俺は知らなかったみたいなその感じ。
いや俺は知らなかった。
知ってますよだって絶対そんなの。
いやどこかで分かってたけど、それをこういざ映画っていうね僕たちの大好きな媒体で突きつけられると、はい、あそうなんだ、そうやってちゃんと暴力との付き合い方って学んでいかなきゃいけないんだ、いい大人だしって なっちゃうことに、はい、君はもう大人なんだからしっかりしなきゃって言われたようですごい辛かったんですよ、
はい、
バカみたいにさスタンドバイミーだわーとかさ、したいしたい大好きとかやってる場合じゃねえんだなと思って。
別にスタンドバイミーでもしたいしたい大好きって話はないですけどね。
だから簡単に言えばね、簡単に人が死ぬイコール、
はい、
おいいねみたいなとかあるじゃないですか。ちょっと死体上がったぞって言ったらおどこのドイツだよみたいなこうなっちゃうとかあるじゃないですか。
は
っていうのをだから無邪気じゃいない。だから僕が一番本当にもう最低もう子供ですよ本当に。
武井さん、なんかそれ卑怯ですよ。なんか そういうの卑怯ですよね本当に。
卑怯っていうかだから、はい、卑怯っていうかだから完成しました本当に、
はい、
そういう人間が一番ダメじゃないですか。こう無邪気にさなんかこう、はい、何差別発言とか、はい、なんかその人が苦しんでる様を、
はい、
ははみたいなそういうのっておもろいやんみたいに言う自分をちょっと結構反省しました、う
ん、いやなんかだからすみません、なんかさっきから
否定するような。じゃあこの映画で僕が結構目が覚めたところはもうみんなはもう20年ぐらい前にもう経ていた。
いやだからあれですよ、その面白いと思わなくなったとかじゃなくて、うん、なんかそれ誰にでもなんかやっぱその誰にでも、まあ、スプラッタ嫌いな人はいると思いますけど、うん、俺もそんなにスプラッタ大好き人間ではないですけど、うん、なんかやっぱそういうものに対する興味っていうのはありつつ、うん、いやこの映画ってじゃあその興味あるっていうことでイコール行動として出てきちゃうのかどうかっていう不安を主人公が抱えてて、でも好きだっていうことがイコールで行動につながるわけじゃないっていう話、まあ、 話そういう結論じゃないですけど、イコールで行動につながっちゃうのかつながっちゃわないのか、もしその俺が好きなそのスプラッターっていうのを実際にそれを実際の行動として取っちゃうとしたら、それどういう風な流れで取っちゃうのかっていうのをやっぱその主人公が模索していく話だと思うんで、全然そこはだって今いまだにそこで悩んでるわけじゃないですか。いやスプラッター映画見てる俺はいつか人殺しちゃうかもしれないと思ってない
です。いや悩んでないけど、いや
だから全然距離取れてるじゃないですか。
あ取れてるのか。
そうですよ全然そこは。
で僕は本当純粋な人間だから、そういう映画を見るとドッキリしちゃうんですよ。
あ
ビクッつって、
あ
俺取れてないかもみたいな、
まあ、自分で純粋って言ってりゃ世話ねえですよね
汚い人間ですよ
、はい、
難しいね。なんかこ う、ね、現実と映画がこうね、入れ子になっちゃって自分が今どっちについて喋ってるのか分かんなくなってくるね。
あ
俺もさすがに人とか殺さないですよ怖いし、
はい、
うん、でも僕あの突然暴力振るったりしたことが今まであったんですよ。
え？
いや、
いつですか？
しなかった、
はい、聞いたことないそれ。え、なんですかそれ。
なんか、
はい、
3、4年ぐらい前の時に、
はい、
なんかこう、まあ、これた何人殺すとかじゃなくて、うん、単々の暴力の発露の話なんですけど、
はい、
あのこれ本当にこれ言うと俺最低の人間だと思われるからちょっとあんま言いたくないんですけど、
はい、
まあ、やったことなんで言いますけど、
はい、
なんか友達みんなで飲んでたら、
はい、
なんかその体育会系、体育会系ではなんか業界乗りみたいので、
はい、
今日もここの店こいつで晴らせちゃうぜみたいな、
はい、
こうルーザーみたいなの決めて、
はいはいはい、
やられ役みたいなの決めて、
はいはいはい、
そいつもなんか言わないですよ、やめなよみたいな軽い感じでやって、はいはい、なんかこう食いたくもないなんか焼肉の肉とかすごいバンバン頼んで人数分とかで頼んで、はい、結構な料金だったのそいつに全部カードで支払わせるっていう会があったんですよ、
はいはい、
僕の大学結構周り嫌なやつ多いんで、
はい、
そういう最低な人間が多いところだったんで、
はいはい、
でまあ終わりましたと、
はい、
で結構 それも味わわない、なんかその分かります、あの業界のあの感じ、
業界
高いもん買って、
はい、
みんなで粗末に食ってる面白いみたいなのに、
は
あ
は
あ、で僕そこでやめようよとか言えなかったんですよ、
はいはい、
その真面目なこと言えない人間なんで、一人でこうヘラヘラ笑ったりなんかこうたまにこう気の抜けた顔をしてなんかその場をやり過ごしてたんですけど、
はい、
その見せてた時に俺本当にどうしても許せなくて、
はい、
あの突然そこの場にいる全員を殴りつけたことがあるんですよ。
えそれめっちゃいいやつじゃないですか。
いやいいやつじゃないけど、その場でやったらええ何何みたいな、
はい、
突然なんかみんなでワイワイ楽しくやったのに暴力振るってきたお前何みたいになったことがあって、で僕すごい責められて、その日とその晩と次の日に全員泣きながら電話したんですよ。昨日はあんなことしてごめん、でも俺は言いたかったのはこういうことだったんだよっていう、二十うんさいになってやったことがあるんですけど、まあそういう人間なんですよ。
なんかいい話じゃないですか。
そう言ってくれるのは山田君だけですよ。
えそうなんですか。
キチガイ扱いされましたからね。
あのキチガイです
ね。キチガイかっこ笑じゃなくて本当のキチガイ扱い、お前それは本当にダメなやつだろうなみたいな。だからちゃんと説明しましたよ。俺はああいう感じは本当に良くないと思う。でもそれ言わずに暴力振るってごめんねみたいな。
マイナスかけるマイナスはプラスじゃないですか。そもそもの最初のその飲み会のノリがもう完全にマイナスノリじゃないですか。
だからそこでだから一番正しいっていうか、俺がやったことは完全に間違ってますよ、
はいはい、
おいお前らみたいな、その場の空気とか、
お前ら、はい、
そう社会的な、なんか社会的なそういうなんかパワハラみたいなのを見過ごさずに、おい場は冷めるかもしれないですよ、
はい、
おいこういうの本当良くないからやめた方がいいよって言って、お前何言ってんのって言われるかもしれないですよ、はい、いうのが一番正しい。
そうですね、それ正しいですよ。
それ100ですよ。でも俺はもうゼロに、限りなくゼロに近い方を選んでしまったんですよ、暴力に訴えるという。そしたらそっちが悪者になってしまうというね、僕の暴力史史上最悪の事件がそれですね。
暴力死市場っていうのがすごいですね、うん、いやそれめっちゃいい話じゃないですか。
だから他人だったらいい話って言えるかもしれない
けど、いやなんかいや
僕は振るった本人なんで、
出方がいきなりですけど、うん、それだってそんなのクソみたいじゃないですか。もうそんない
や最低ですよね、
そんな、うん、
だから今度からちゃんだから だからそれでこの黒人の神父が言ってたじゃないですか、
はい、
そのじゃあどうやってあいつらどうやってやり返しちゃダメなんですかって言ったら、うん、まずそれは大人に言うか話し合わないとダメだろうみたいなそういう歴史を俺たち歩んできたんだみたいな言ってるじゃないですか、うん、そんなこと言ってたか分かんないけど、
そんな
それで俺もうびっくりしたんですよ。ああそうだ俺そうだったんだみたいな、話し合いからやまずいみたいなそうしないとな、もうただ連鎖が起きてしまうだけなんだみたいな。
あ
だから僕はこの結構だから暴力についての映画、あの藁の犬とか、
はいはいはい、
それは気持ちいいものでもあるしハッとさせられるものでもある、
はいはい、
それにハッとさせるのの、まあ、最北端がファウンドだったって話
です。でもあれですね、あの藁の犬的な暴力の発露ですよね、さっきのエピソード。もう
まあまあまあ
追い詰められるところまで
笑ってニヤニヤ
してやめろよ、追い詰められてから、
うん
まあ、もういきなりあのいきなり刀抜くみたいな、さっきまであのやめてくださいよ、
そうそうそう、
やめてくださいよって反応したやつが、
いやそれいじめられてた側だったらさまだ分かるじゃないですか、はいはいはい、でもそうじゃなくて周り横でこうヘラヘラしてた、
あそれいい話、
腰巾着みたいなやつが突然殴りかかるっていう。
あでもその金で肉食ってるんですね、武木さんも。
俺あんま、まあ、食ってます、
まあ、食ってますよね なるほど。
だその金払ってた人も殴りましたからね。お前もヘラヘラしてんじゃねえよっつって。
あいいですね。なんかもう自然災害みたいですねそこまでいくと。
だからそのやってるうちは、だからそれこそね、今山田君が言ってもらったように、はいはい、この俺は自然災害だっつって、俺はこう神のもとに降りてきた、それは俺は竹木という人間ではなく、はい、あの神の名をもとを借りて暴力を振るんだスーパーらしくみたいな、はいはい、ライトニングボルトみたいな感じで、はいはい、やってたんですけど、でもそういうわけじゃないじゃないですか。結果的に見ると自分という人間がそこであのやめなよっていう一言言えずに、はいはい、あの話し合いすること手間すら場の空気を読んでしまって、はいはい、惜しんで一番空気も壊しつつ暴力という最悪の手段に訴えたという最低の事件ですよ。
なんか
祖師ヶ谷大蔵駅前金内暴力事件というので今語り草となっているあれ。
話だけ聞くと本当に面白いですし、いい話ですよね。
でも実際良くなかったんですよ。だからそれがこのファウンドって映画なんですよ。
でもあれだと思いました、多分その金払わされてたやつは多分、うん、殴られつつも心の中で感謝してますよ。
いやしてねえよ、多分酔っ払ってたからめっちゃ。
あ、
うん、食い物を粗末にするのと人に金払わせるの良くないよって話。
良くないですね、うん、でもアルコール入ってる時の暴力は割と農家みたいな感じありますよ
そんなん 最悪じゃないですか。酔ってたら痴漢 OK みたいな。
ああ良くないですね。
駅の看板とかに書いてあるじゃないですか、はい、酔ってたからは、酔っていたからは理由になりませんみたいな。
ああ、うん、なるほど。
なんだ、なんか急になんかね、はい、なんかねダメな感じですね。
僕はでも暴力振るわない人なんで、ね、あ全然暴力振ったことないですもん。
本当ですか。
もうピースに行こうぜみたいな。
いいっすね。
ピースに行こうぜみたいな感じで、う
ん。難しいですね、暴力との付き合い方は。
そうですね。でもなんかやっぱあれですよね、やっぱあの普段暴力振る場所にいないじゃないですか。
まあまあまあ。
え、今までどうですか、なんか今までの人生の中で中学校とか高校時代になんかちゃんと暴力を振るう機会のある環境にいたことはありますか。
でも小学生の頃とか結構月1ぐらいで人と喧嘩とかしてました。
あ、小学生は
頭踏みつけたりしてました。
あれじゃないですか、うん、中学生とかってなんかそのもうちょっとこう、
いや僕中学生の時はだから暴力振るいたかったけど力が弱いからパンチングマシンとか20キロとかしか出なかったんですよ。それってやばいんですよ、殴り方とか下手すぎて。殴っても俺な、人を殴って手の骨折ったこと2回ぐらいありますから。
はんはんはん。あれ暴力ってか、うん、切れます、結構ブチ切れて
泣きながら怒るみたいなことは
行動に移れます、うん、なんか俺うまく切れられないですよね。
ああ俺もそれある。
うまく切れて、切れたことによって、うん、なんかその場を動かしていくっていうことが、なんか俺ちょっと結構切れ方、
うん、
切れてで、キレのテンションを使ってなんかその物事を自分のこうね、あのキレ方下手なんですよ。
あそうだから俺もそのさっき言った、
ね、今のキレ方下手エピソードですよ、ね、
そうだからキレ方もこう普通のパッなんかこうヘラヘラ笑ってるのから突然こうなんか傘で人を殴打しまくるって
あサイコパスっぽいな、ごめんなさい、なんか今やっぱ そう聞くとサイコパスっぽいですね、
うん、本当男女関わらず殴りましたからね。
お前さっきまでなんかその怒ってる感じじゃなかったじゃんってことですよね。そうそうそうそう、あサイコパスですが、
いやだから
そ、なんかそ最初からなんかその飲み会の途中からなんかそのなんかちょっとあんま喋んなくなってて、
うん、となったらでもあんま喋んなくはなってましたけどね。
なんかもうさっきも全然怒ってる感じじゃなかったのにいきなり殴ってきた。サイコパスっぽいですね、竹木さん。
そうだから反省したんですよ僕は。
だからなんかやっぱちゃんと切れたいですよね。なんかそれって多分事前の段階で切れるの上手い人だったら、
う
ん、
そうそうそう、おいみたいなね。
なんか今すげえなんか楽しくねえんだけどみたいな。
ああそうそうそうそう、そういうこと言えないとやっぱり良くないですよね。
そうね、
俺も帰るわとかさ、うん、
なんかうまい切れ方みたいな本で新書書けば売れそうですよ、ね、
うん、
そしたらなんか働かずに済みそうですよ、
ね、う
ん、
あうまい切れ方ね。
できれば働かずに行きたいみたいな、うん、
そうだね。
できればムカつかずに行きたい田口ランディみたいな感じで。
本当に心に茨を持った少年ですよ僕は。
なんかあれですよね、極力イライラしないように努力しちゃうんですよ。
もうそれ一番でも大人じゃないですか。
でもダメですね、これ思いました。俺もちょっと今後ちょっと変えてきます。もうイライラしないように努力するんじゃなくて、うん、いかにイライラを外に出していくかも、うん、今後もう
溜め込んでなんか、ほらあれでもあったじゃないですか、あのオーバーフェンスでもさ、
はいはい、
ほら突然こう、
はいはい、
バーンみたいなあれですよ。ああいうのだとやっぱりあいつやっぱおかしかったよなっていう結論もそのメッセージも、はいはいはい、なくなっちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
お前らのこういうなんかこう業界乗りとかなんかこう社会のこうなんかカースト構造みたいな、
うんうん、
一人弱いものを決めていじめるみたいな構造がダメなんだよっていうメッセージも薄れちゃいますからね、あれだと、
うんうんうんうん、 うん、そうですね。
ただ暴力だけに訴えると連鎖を生んでしまいますからね。
やっぱ あれですもんね、うん、そのイライラをちゃんと今俺すっげえイライラしてるんだけどっていうのを上手に出して、うん、
出すじゃなくてその
言葉に
伝えること
です。伝えること、
こういうところが良くないみたいな、
なんかいや
そこにイライラして
る、今イライラしてんだけどっていうのを感じ取るじゃなくて、うん、いやマジでさこれ何なのみたいな感じでうまくうまい感じで切れて、で、うん、まあ、うまい感じで切れて、その後になんかまるでそれはオナニーの後のティッシュのように後処理のようにシュッて、いやまあじゃあ分かればいいんだよ、分かればオッケーオッケーオッケーみたいな感じであのカラッとできる感じの人間になりたい。
そうだね、それができれば苦労はしないよね。
そうです。
だって下手したらさ、その何言ってんのみたいな、それこそあのオーバーフェンスのさ、はいはい、めっちゃ怒ってたねみたいな、はいはい、なっちゃうじゃないですか。
だから一発バシッと切れて、切れてからの、うん、本当やみたいな、合ってんのかよ、すいません、まあ、分かれば
いい、まあ、だから友達になればなるほどそういうのって難しいじゃないですか。関係が崩れてしまう恐れもあるから、じかに自分がイライラしているか、 なぜイライラしているか。
でも切れるの上手い人って
シリアスなムードの作り方の難しさですよね。
友達同士でもちゃんと切れるじゃないですか。
あ、そう、
なんかやっぱ日本人だからできないんですかね、そういう、
うん、
どうなんですかね。
すぐちゃぶ台ひっくり返しちゃうからな、
うん、ああそうですね、う
ん、もしくはなんか溜め込んで一人で病むとかね。
あ、
うん、こんなことならあの時殴っとけばよかったのではないかと。
うまく感情なり気持ちを表に出せる人間になりたいですね、
うん、はい、
難しいですね。
毅然とした態度で良くないことは良くないって言うべきですね。
俺ちょっと今年の目標あるんですよ。
何？
すみませんっていうのをとりあえずちょっと回数減らそうと思って、う
ん、なんで別にそれは謝りの方じゃないですか。
すみませんと、なんかすみませんっていうことによってめっちゃ当事者回避することあるじゃないですか。俺なんか絶対それすみませんって言わなくていいところでめっちゃすみませんってとりあえず言うんですよ。とりあえずすみませんって
例えば、
いやなんか、あ、すみません、あ、本当、あ、でなんかあのちょっと、あ、今俺ちょっと若干悪かったかなぐらいのタイミングですみませんって言っちゃうんですよ。
でもすみませんってなんかもうあれじゃん、なんかこう
はい
みたいな感じじゃん、すみませんみたいな、
それをやめたいって話ですよ。
ことの葉の重みですね。
もうなんかそのすいませんって、なんかもうとりあえずすいませんって言ってなんか微妙に、あ、今なんかちょっと悪いことしたかなみたいなのをすいませんっていうことによって、うん、なんかすいません一発一発の重みがですねどんどん軽くなっていってですね、なんかもうすみませんマシンガンみたいになっちゃってるわけですよ。俺はもっとすみませんライフル銃になりたいわけですよ。あんまりあいつすみませんって言わない、あいつが言ったすいませんの一発の重みみたいな、いや本当すみませんでした、
なるほど、
食らったみたいな、いや本当 すいませんね、すいませんねみたいな感じですいませんって言ってると、なんかもうパパパパパパパみたいな感じです。あ、またこいつすいませんって言ってるみたいな感じになっちゃなってるじゃないですか。
俺結構なんか相手からなんか悪いっていうか、 なんかその指摘とかされると結構それこそね報復で返しちゃうじゃないですけど、はいはい、なるべく相手にどうやってイライラさせようかっていうのが一番最初に考えちゃうんで、はい、あ、そうっすかとか言っちゃうんですよ。へー、そうっすかみたいな、あ、はい、そうっすかみたいな、
ダメ人間です
よ。クズ人間ですよ。これ働けねえわみたいな話ですよ。
いや
そうですか。
なるほどです。
はいみたいな。
じゃあなんかやっぱこうすみませんとか、やっぱそういうちょっと感情との距離感をね取りながらやっぱこう。
まあ感情より前に暴力との距離感ですよね。僕に至っては。はい。
暴力との距離感、そうですね、
うん。今度から突然柱に頭打ちつけるような人間になります。
なんですかそれ。
人に振るわなきゃさ、オッケーみたいなことあるじゃん。ドンドンドンみたいな。
なんか。それあれですよ、なんか
ドビーみたいに
自傷癖ある人みたいな、
うん、ごめん何でもないみたいな、ドンドンドンみたいな、
それあのいきなり手首切り出す女みたいな感じですよ、
うん、そうやって女って確定づけてしまうのはレイシズムじゃないんですか。
あ、出た、
女性差別じゃないんですか。
出た、そのなんかエセフェミニスト出た。
またそう、男でも手首切る人はいますよ。
はい、そうです。
山田君手首切ったことある？
手首切ったことないです。
本当ですか。
はい、だって痛そうじゃないですか、
うん、
俺痛いのめっちゃ嫌なんですよ、
うん、俺も怖くてなんか手首切りたいってなったけど切れなかったことある。
なんか手首切るのかっこいいみたいな感じあるじゃないですか、
うん、
ある
まあ新生かまってちゃん世代ですか、
ね、かまってちゃん世代あるじゃないですか、うん、
でも俺の周りで3人、まあ、山田君もよく知ってる人、
はい、
俺含め3人、
はいはい、
新生かまってちゃんが好きすぎて、
はいはい、
あの鬱な状態になっ、まあ本当の鬱か分かんない、はいはい、口鬱みたいになった時、はいはい、手首切った人いますからね。
あ、
腕、まあ、僕と太郎ちゃんと金田君の弟の方なんですけど、
はい、
3人ともちょっと鬱入った時に新生かまってちゃん好きすぎて手首切ったことあるんですよ、はい、俺もだけど、
あ、
本気では切れなかったよ、ツーみたいな。
すごいっすね、
うん、すごいね、そこ
めっちゃ痛いじゃないですか。もう本当痛いのなんですよ俺、注射嫌で、俺は社会のためにならなきゃなって思ってるんで、うん、俺めっちゃ献血とかしないんですよ。献血は愛のアクション、 うん、俺めっちゃ献血したいんですよ。
俺もしたい。
したいんですけど、うん、注射が怖すぎて献血できないんですよ。俺なんか痛くない方法で血を吸い出してくれるなら、うん、バンバン献血もう週1ぐらいでいきますけど、う
ん、俺も血とか売りたいもん。一回なんか俺献血しに行ったんだけど、なんか試験かなんか
見たいってまたちょっと違いますよ話が。
まあでもなんかその、はい、ドリンクとかもらえんじゃん。ああ、はい、でも小じき根性すごいあるから、一回それで喉乾いたな、でも今小銭ねえからなみたいな時に、はい、新宿の献血ルーム行ったんですけど、はい、なんか その時ちょうど喘息の治験薬の治験やってて、はい、治験やってる人はちょっと無理ですって言われて、
あ、危うくバイオテロになるところだったわけですね。
ここまでならないと思うけど、う
ん、ああ、いやだからちょっと手首切れる人すげえなって思いますよ。
うん、俺もなんかね、あのガッツリは切れなかった。あ、なんか白い本当にこう爪で引っかいたみたいな傷ができるぐらいだった。あ、本当怖くて。
切る人結構ざっくりいくじゃないですか、うん、なんかあそこまでなんかこう気迫になれるっつうか
ね、すごいよね。
すごいですね。
切れるマシンがあるなら欲しいぐらいだよ本当に。
いくらぐらいだったら買いますか？
300円ぐらいかな。
加計さん不謹慎ですよこれ今。
あ、そうそう、
めっちゃ。
え、なんで？
そんななんか切実になっても本当に手首切ってしまうぐらい悩んでる人がいるのに。
俺もだって
そのファッションで手首切りたい。
俺もだって、いやいや、どうなんですか？俺もだって本当に悩んでる時に切りました。ファッションで切ろうなんてことはない。
本当ですか？
本当にもう辛くて死のうって
思って。なんかちょっと若干悩んでる自分に酔いつつ、あ、今悩んでる俺今手首切ったらっていう、なんかもうここにもう一人いません？なんか見てません？それ手首切ってる
10%ぐらいいるかな。
まあ、手首切ってる人大体そういうのありますよね、うん、実際ありますよね、手首切ってるの。かまってちゃんじゃないですか、手首切ってる。あの今バンドのかまってちゃんじゃなくて、
うん、
なんか僕も高校の時の友達でなんか手首切ったことをなんか同級生の子でなんかちょっと自慢してる子がいて、うん、あーみたいな、かっこ悪いと思って。あ、だから俺手首切れなかったんです。それもあります。なんか、うん、あーみたいな。だったらもうなんかもうちょっと分かりづらいとこ切れよみたいな。
あー、なんかここ一番痛くなさそうじゃん。
あー、はいはいはい、ね、そうですね。だって高倉健はね、ヤシャって映画の中でも自分の背中の入れ墨をもうひたすらに隠しますからね。見せびらかすもんじゃないですからね。
まあまあ、
今度一緒にお風呂銭湯行きましょうよみたいな。いや自分はいいっす、自分はいいっすみたいな感じ。
でも結構ね、いざねその切る時のメンタルになったら、その、はいはい、何、見せるとか見せないとかじゃなくて、はいはい、もうなんか なんだろうな、まあ、そういうことも根底にあるんだろうけど、もっとぐちゃぐちゃしたもん、もうやだやだやだやだやだよみたいな、やだよみたいな気持ちが強すぎて、もう俺こんな体大な、なんか粗末に扱っちゃうもんねみたいな。かまってちゃんとかよりも前にそれが来ますね。俺もう自分の体こんな粗末に扱っちゃう、そんぐらいもう嫌だみたいな。
そんななんかアッパーの感じ。
俺はそうですよ。アッパーじゃないよ、それのなんかぐちゃぐちゃに泣きながら、見られたくもないんですよ別に、えーってなりながらっていうのが一番ですね僕は。
なんかよくあるあれじゃないですか、なんかこう生きてるっていう実感がないから、スパみたいな。
そんなゆっくりじゃなくて、
血が出てる私の手首、あ、生きてるんだっていうことじゃない
じゃないじゃない。俺は少なくとも違う。あの、だからその切るって難しいじゃないですか。だから打撃だとなんとかな
る
から、
まだまだまだ切る切る切るみたいな、うん、
じゃなくて、
あの武装な発
想打撃だと割とできんじゃない。
頭よぎる
うるせえよ。だからあの何、あの壁っていうか、ね、梁とかに頭をこうゴンゴンゴンってぶつけるのよくやってました。
ああ、うち、うん、あ、それならまだ俺もいけるかもしれない。
あ、そうやっていけるとかいけないとかで考えてる間はまだ幸せです。
それなら俺頭突きとかしますもん。なんか多分どっかに打ちつけるとかしますもん、うん、
でもしたことはないでしょ。
血出るの嫌なんですよ俺。
だから嫌だとか考えた時点でもう全然それは大丈夫ってことだよ。
あ、すみません、なんか、うん、自傷道もう全然
自傷癖なし、
自傷道、
自傷
自らを傷つける道、うん、自傷道。じゃ結構じゃ自傷する人の中にも結構じゃあそれぞれいろんな理由があって自傷をしていらっしゃるんですね、
う
ん、
そうだね。
いや、
まあ、俺は本当に 0.5 歩踏み入れたぐらいかな、自傷道は。首吊ろうとしたこともあるけどね。あのベルトを、あのお風呂場の、それもなんかファッションなんだよ。こんなことやっちゃってる俺かわいそうで、もう本当そんぐらい辛いんだよってこと自分に分かり合わせるために、こうなんかお風呂 の、 あの浴室乾燥のこう針っていうかポールがあるところに革のベルトをかけて、なんかこうとりあえず首だけこう乗せてみて、これで蹴ったら死ぬのかってやったらめっちゃ怖くなってきて、あ、やっぱできねえみたいになるみたいな。
あ、
儀式、恥ずかしくてかわいそうな儀式ですよね。
まあなんかそういう思春期の時はそういうこと、
まあ僕それ23とかでやったことありますけどね。
あ、うん、ダメですね。ダメですねそれは。
でも年齢とか関係ないでしょそんな。いや、辛いと思うことに、
辛いって思うことには年齢関係ないですけど、うん、だって今辛いって思ってやったって話じゃなかったじゃないですか。
いや、だから辛いから
辛
いから なんかもう
だって儀式って言ってましたよ今、
まあ、儀式儀式なんか なんだろうな、うん、難しいね
難しいね、うん、難しくないですはい、なるほど、
それが自称ですよ、
はい、
分かってほしいって思う人もいれば、なんかその自分に認識させるため生きてるって思う、自分に思わせることもあれば、はい、もう俺はいかにゴミかっていうことを分からせるために、俺はこんなここで首こんなしょうもない風呂場で醜く首吊って死んでいっちゃうよこうかなって自分にこう、
はい、
自分だったり神様だったりに見せるためにやる、俺は僕はその3個目が一番強いかなと思うんですけど、
あ、なんか
だそれ見られたくないですもん、
はい、
山田君とか多分うちに遊びに来てる時にそれやることはないですよ、恥ずかしいから、
はい、
自分一人でいる時にその自分のこうぐちゃぐちゃな気持ちを納得させるための儀式ですよ。
あの森田童子っていう、まあ、すごい僕好きな歌手の方なんですけど、森田童子さんの曲の中
で、
例えば僕が死んだらそっと忘れてほしい、うん、例えば僕が死んだらそっと忘れてほしい、寂しい時は僕の好きな菜の花畑で泣いてくれって曲があるんですけど、うん、だからもうそれ歌ってる時点で、
うん、
俺が死んだってことを覚えとけよってことじゃないですか、
うん、
なんかそういう感じですか。
なんだろう、難しいね。怒りと悲しみがこうないまぜになった感情みたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれが一番でかいです。
あ、
そんななんか私的なものでは決してないです。
あ、
それとは別のものです。
なるほどです、
はい、もっと本当に見るも絶えないなんかこう恥ずかしいものです。
あ、
僕がやってることは暴力を振ることであり、
あ、
祖師ヶ谷駅前のあれでもあり、僕が風呂場でしようとした首吊りごっこ。
あ、
はい、
じゃあスクールオブロックとかにお便り書いたらいいんじゃないですかね。
え
っ、スクールオブロックって何。いや、それはラジオですよ。ということでですね、
あのリチャード・リンクレーターの映画じゃなくて。
違います。
そしたらデボベの恋ちゃんとかからメッセージもらえ
ない。メッセージ、いや、あれです、なんかあの今スクールオブロックの
前巻見ろみたいな
言われ、スクールオブロックの校長が誰なのか分かんないですけど、
いや俺一回も聞いたことないんで分かんない。
金内みたいな、金内はさ、みたいな、
とりあえずさ、まずさ生きるって方向に行こうよ。
いや、でももうちょっとさ、金内はさ、確かにそういう悩みあると思う。うん、俺もそういうことあった。
仮にやって、あ、死にたいです、いつも風呂場にベルトをかけては首を吊ろうと思って、でも怖くて死ねない自分がいます、どうしたらいいでしょうか。
いや、でも金内は一人じゃないよ金内は一人じゃないって、
うん、
いや、だから俺は金内が死んだらすごい悲しいよ。
はあ、知らねえだろ俺のことパーメン。
違うんですよ、お便りなんで、うん、なんか、まあ、もう何なんですかこれ。
でどうやってやるの。
ちょっとこれなんか、もうなんか
で、どうやって言われるの。
スクールオブロック聞いてください。
はい、で何、どうやって落とし前つけられるの。
え、
一人じゃないよ、
そういうなんか一人じゃねえとかじゃねえよみたいな、そういう面倒くさい人は、うん、
読まれない。
スクールオブロックに電話しないでください金内、金内はでも一人で辛いこともあるかもしれない、
うん、
でも羽根ちゃん一人じゃない。
誰がいるんですか。
俺だよ。
あ、俺はそれ一番嬉しいかもね、はい、お前のお父さんやお母さんって言われると一番それが死を加速させますからね。そう、それ問題あると思うよね。俺に誰が言ってんですか。それはお前のお父さんやお母さんや学校の先生って言われてもさ、全然嬉しくないじゃないですか。 ね。
でも俺ちょっと前々からすげえ不思議だったのが、うん、ラジオに お悩み相談するやつってよくできるなって思います俺。だってね、全国放送で聞かれるわけじゃないですか、
うん、
そんなチンコ出すより恥ずかしいですよね。
まあね、うん、
はい、なんか、はい、ちょっとグダグダしてきたんで、なんかまだ喋りたいことありますか。
大丈夫です
か。なんか、はい、
うつかいでしょうね。
なんか最後ちょっとメンヘラジオになっちゃ
う。メンヘララジオに、
はい、
はい、
なるほどです。なんかでもあれですね、なんか武木さん、すみません、ちょっとこの言い方ですごいちょっと気に障ったらあれなんですけど、うん、なんかこうメンヘラ界の中でも結構こう低俗というかこうあれですよね、
ゴミでした、
ね、ポッポみたいな感じですよね。メンヘラポッポぐらいですよ、ポケモンで
言ったら。あ、ポッポね。
メンヘラカメックスとかじゃないですよね。
三番道路とかに出てくるみたいな感じ
で、メンヘラポッポっていう感じですね、うん、こういうこと言うのよくないですね、
うん、
はい、みんなそれぞれで悩んでる。
だからそこの悲しみ分かんないかなその、はい、本当に切ったり、
はいはい、
いや、この間ワンシート行っちゃったんだよっていうメンヘラだったら、はい、メンヘラっていうこう、あ、このプロメンヘラやみたいなタグがつくじゃないですか、
はい、
それはそれで、まあ、褒められたもんじゃないかもしれないですけど、なんかこうおーみたいになるじゃないですか、
はい、
でもこういう切っちゃうもんね、でも切れなかったよ、
はい、
薄い白い線が一本つくみたいな、書いちゃったのかなみたいな、その悲しさってあるじゃないですか。
うん、そこまでいけない、
なれない俺みたいな、それ、
あ、それは分かりました。その感じは俺共感できます
よね。そこが一番辛いんですよ。
そうですね、
それが集合になってできたのが僕ですよ。
なんだかんだで普通じゃんって思うこともあるってことですよね。
やっぱそういうのって普通じゃない、腕切り落としちゃう俺みたいなので、はいはい、神聖化させるっていうのが一個あると思うんですよ。切り落とすまでいかなくても、はい、こんな傷作っちゃう私まるでキリストのようみたいなさ、はいはい、ちょっとあると思うんですよ、そういう感じ。
鬼塚千尋的な、
分かんないけど、うん、
はい、分かんない
そこにすらいけない俺、
はい、
うん、
なんか前下北サイファーで、
はい、
なんかもうサイファーもだいぶもう終盤ぐらいになった時になんかこうちょっと若干不幸自慢みたいな感じになってなんかある高校生のね、うん、子がね、おめえ母親にハエザルで殴られたことあんのかよみたいなああみたいな、次の人が、うん、俺は元カノに妊娠したって騙されて16万払ったんだよみたいな、そんなことあんのかよみたいな、元カノに包丁で刺されたことあんのかよみたいなことをなんか、まあ、ラップしてて、うん、ああなんかやだなと
思って、俺お母さんにご飯作らないって言われたことあるよみたいにしか言い返せないお母さんひどいやつだろ俺のみたいな、お母さんに一晩一日だけ晩ご飯俺の分がなかったことがあるとかしか言い返せないですよ僕は。
なんか、うん、でも不幸自慢とかしてもしょうがないですよ、
はい、
下見れば下ありますし、うん、上見れば上いますし、うん、ね、まあ明日からまた前向きに生きていきましょうはい何の話だ、はい、というわけでですね、まあ、終わりますが、このラジオでは、現在お便りを募集しております。お便りの種類としましては2つありまして、まず普通になんかこのラジオに対する感想とかなんか質問とかね、なんか何でもいいんで、なんかちょっとこうリアクション的なね、うん、メール、
ファウンドの感想とか欲しいね。
そうですね、
私はこう見た、まあ、やってるか分かんないけどねこの後、あでもやるか2月
とか、まあやってますね、
頭ぐらいちょっとやってるから、ね、
っていうのと
見てくださいよ、
今度2月の4日にラジオのラジオっていうテーマで、まあなんかちょっとこのね、ポッドキャストやってる、まあ僕たちポッドキャストやってるんですけど、まあポッドキャストやってるぐらいなんで一応ラジオとかねちょこちょこ聞いたり、ポッドキャストちょこちょこ聞いたりとかねしてるんですけど、まあなんかそのそもそものそのラジオとかポッドキャストについて喋ろうかなって思ってて、まあなんか漠然としたテーマですが、なんかラジオとか自分が好きなラジオとか自分が好きなポッドキャストとかについて、このポッドキャストおすすめですよとか、あとなんかこういうタイミングでラジオを聞き始めましたとか、こういうタイミングでポッドキャストを聞き始めましたとか、あとなんかあのポッドキャストのラジオの間に入る CM 変ですよねとか、なんかそういうような、なんかラジオとかポッドキャストに関することだったら何でもいいので、もらえると嬉しいです。一応ちょっと締め切りとしましては、2月3日の
節分の日
23時59分までに送ってくださいアドレスとしましては
別に0時まででいいじゃないか24時までで
29.tizu@gmail.com 29は数字です。 29.tizu@gmail.com まで、メールを送っていただくか、Google でね、29歳までの地図とか、底辺文化系トークラジオとかで検索していただくとですね、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そこにあるメールフォームから送っていただいても結構です。はい、そろそろね女子からメールが来てもいいんじゃないかって、ね、
まだ来てないんですか。
まだ来てないですね。あ、すでにラジオのラジオのラジオ会に関してはもう2通ほどいただいていますので。
ああそうだね、この間送ってもらったって、はい、約2名から言われましたよ。
別ミルメさんと、あとレイトさん、
はい、
いただきました。あの2月3日読ませていただきます、ありがとうございます。っていうのと
来ないんじゃないの、もう時間ないよ。
お願いしますよ本当に。
まあでもあの俺らね出演者がいっぱいいるから、
そうですね、うん、っていうのと、あと告知、はい、1月31日にですね下北沢ラグーナというライブハウスで、ラップします。僕はですね普段山田たけしという名前で会社員をしているんですが、たまに KTY という名前でラップをしていてですね。
KTY って何ですか。
型はですね、
差別用語じゃないんですか。
まあそのくだりめんどくさいんでやりましょう、
はい、
すいません。でなんか今、まあ、その KTY って名前でラップをしていてですね、なんか弟の KTY っていう弟の課題さんっていう人とラップユニットを組んだんですが、それのライブが、1月の31日今月末にあります、うん。まあ、ちょっと平日の夜なんでちょっと来にくいと思うんですが、私は下北沢ラグーナで、オープン18時でスタートが18時半、
KTY 弟の KTY はいつで
のは、21時夜9時の出番なので、まあ、なんかもし、
会社の後でも安心です
、ね、仕事終わりとかで来ていただけると嬉しいです。なんかまあ、で、このイベント、なんとですね、なんか、武木さんも、
それやるとすごい人みたいだけど、俺結構弟くんのイベントで、なんかこう、転換中の曲流す人みたいな、
はいはいはい、
DJ みたいにやってて、
はいはい、
それやります。
今回どんな曲を流すんですか。
なんかもうね流す曲なくなっちゃったんですよ。もうなんか DJ やりすぎて、やりすぎてっていうかそういうの
すごいですね。
適当に呼ばれて、なんか適当にこの曲知ってるみたいに流すけど、はいはいはい、だ結局流れる曲いつも被るみたいな感じなんですか、はいはい、山田くん今回いるんで結構映画の曲とか流そうかなと思ってます。
あ、いいですね。例えば
山田くん何時からいる？
俺でも多分その日多分午後休取るんで普通にいます最初から。
じゃあいっぱい持ってくね、はい、山田くんのためだけに持ってく。
あ、ありがとうございます、
うん、例えばあの去年やった映画のビクトリアの冒頭で、はい、あのビクトリアちゃんがタコ踊りしてたクラブで、はいはい、ドゥドゥドゥっていうあの、はいはい、テクノの曲、 DJ コーツのバーンウィズミービクトリアリミックス。
じゃあってことは
ビクトリアのサントラ今日買ったんだよね、ディスクユニオンで。
ってことで1月31日に下北沢ラグナに来ればビクトリアごっこができるっていうことですね。
女の人が一人できたらその後ねもう国にいられなくなるという。
じゃあそんな危ない夜の予感がしている1月31日ですが、まあ、もしちょっと来てくれるという方いましたら、この29歳までの地図のメールに、アドレスにメールくれるんでもいいですし、でもあと俺、山田の竹志郎っていう名前でですね、ツイッターやってるんですけど、なんかそっちにメッセージくれても大丈夫です。なんか連絡いただけたら、あの前より予約しておくんで来てくれる人いましたらよろしくお願いします、はい、という感じで、
はい、2月20日に、
はいはい、
またあの僕のバンド熱海ホテルゲームパークが今度はちょっと4人バージョンで、前回5人だったんですけど、はいはい、下北沢モナレコードでライブやります
ね。あ、
そっちもよかったら。
本当にバンドマンです ね、
そうですね
最近はもう、はい、というわけで、長々と喋りましたが、本日お相手は私山田と
金内武樹夏アニメーションでした。
ありがとうございます。
声小さかったね。
そうですね、なんか寒いとやっぱ声出ないですね、
は
い、
さよなら
さよならさよならさよならさよなら